相田優の今日も今日とて物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も今日とて物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、ということで、前回の収録からだいぶ道が空いてしまったと思います。久しぶりの更新です。まあ僕個人としてはあまりそういう話をしないように心がけてるというか、特にポッドキャストはいつ何時聞いてもいいっていうコンテンツなので、なるべくまあリアルタイムでこう追ってほしい話題とかもあるんですけども、なるべくこういう話はしないように、それはブログ書いてた時から心がけてはいるんですけども、まあそれでもね、ちょっとこの 2,3 週間は2週間ぐらいかは忙しかった離れてしまったんですけどっていうところのポリシーを崩すくらいには忙しくて、なかなかポッドキャストのことを考える余裕すらなかったっていうところですね。まあ僕本業はスポーツ関係の会社っていうのは前にもお話ししたと思うんですけども、どうしてもスポーツっていうと、ここね最近コロナの関係とかでどうしてもやりたいことができなかったりとかっていう環境が結構多かったんです。ただまあコロナ対策のノウハウとかもね、いろんなとこで溜まりつつあって、であとはまあ少しずつ感染者数も以前よりは収まってきたと、油断ならない状況ではありますけどね、そういう時期にはなってきてるので、まあ気をつけつつ最大限の対策を講じつつ、いろんな事業が動き出しているっていうところで、あとは社内のプロジェクトとかもあったりして、まあいろんなものが動き出す、打ち合わせとかも増えたりとか、企画考えてるところも増えたりとかっていうことがちょっと多くなってきたっていうのもあって、やりたいことは何でもやりたい人間なので、この状況は嬉しい状況でもあるんですけども、まあちょっと大変でしたね、さすがに。なんでなかなかもう疲れたなっていう日々が多くて、でやっとまあ一段落したわけではないんですけども、まあ多少ね隙間ができたっていうところで、ポッドキャストのことを考えられる時間がようやく来たという感じでございます。こんな感じで今日はね、近況とともにお話をしていきたいと思うんですけども、まあこの2週間ぐらい、まあ忙しくなり始めてってところで、結構ね、ハマり出したものがあるんですよ。これが今日の、まあ、タイトルにもある VTuber さんなんですけど、これをね、に結構救われた部分もあり、まあ、日頃から音声コンテンツとかも聞きながら、そこにさらに VTuber さんを見るっていうことが追加されて、ちょっとこの辺がね、今熱いので、僕の中で熱いうちにちょっとお話をしていこうかなと思っています。それでは今日も今日とて物ゆかし、最後までよろしくお願いします。改めまして、相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら。かっこ今更だけど VTuber が今面白いでございます。まあ VTuber 聞いたことある方は多いんじゃないかなと思うんですけども、これをですね、まあポッドキャストが好きな皆様、ラジオを好きな皆様にこそちょっとお勧めしたいなっていうのがありまして、今日はちょっとそんなお話をさせてもらえればなと思っています。じゃあまず VTuber とは何かっていうところなんですけども、ちょっとねウィキペディアを参照したいと思うんですけども、なんとなく VTuber で聞いたことある方多いと思うんですけども、じゃあ実際何なのかっていうのが意外と分かんなかったりするかと思うんですね。で VTuber、 バーチャル YouTuber の略でございます。バーチャル YouTuber っていうのは、まあ、元祖みたいな方がいるんですね。キズナアイさんって方、聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか。2016年12月に活動を開始したキズナアイさんという YouTuber の方がいました。でこの方がアバターを使って、当時 3D だったかな、ちょっと 2D のアバターだったか 3D のアバターだったか、ちょっと僕も覚えてはいないんですけども、まあそうやって YouTube で活動を始めたのがきっかけですね。でその時に、 絆愛さんが自分のことをバーチャル YouTuber だと自称したということから始まる言葉のようです。もともとは彼女自体を指す言葉だったそうなんですけれども、2017年以降は主にインターネットやメディアで活動する 2DCG や 3DCG で描画されたキャラクター、もしくはそれらを用いて動画投稿、生放送を行う配信者の総称を指す語として使用されているということでございます。まあ要は 3D とか 2D で描画されたアバターを使って、配信の活動をしている人というのが、バーチャル YouTube で、まあ活動はとても様々で、雑談配信してるっていう人もいれば、あとはまあゲーム実況とか、あとは事務所に所属されてる方も、増え始めまして、同じ事務所の所属でコラボしてやったりとか、オフラインで会ってトークしたりとかっていう、いろいろ活動の幅を広げてるっていうところですね。で、有名なところだと、先ほど言った元祖の絆愛さんとか、初期からの人気があるかな、かぐやるなさんとかっていうのは、とても有名どころなんだと思います。ごめんなさい、他に紹介しそびれてる方がいたらごめんなさい。あとは VTuber さんの事務所っていうのも増えてきました。にじさんじさんとか、あとはホロライブさんとか、っていうのは事務所で VTuber が所属をして、そこで事務所単位で配信をしたりとか、それぞれ個人が配信したりっていうのがあったりします。あとはですね、イラストレーターさんとかも、まあ、ご自身で 2D の、キャラクターを描けるという方は多いと思うので、自身の描いたイラストで、そうやって配信をしているという方もいらっしゃいますね。もう本当に活動は先ほども言った通り、ゲーム実況やったりとか、あとは雑談配信したり、歌ったり、質問に答え、人によって様々です。特に僕はアニラジを聞く習慣が少し前からありまして、文化放送とか結構声優さんが出てたりとか、アニソンシンガーの方が出てたりとか、結構アニメに関わる、コンテンツが多かったりするんですけども、ここ最近ですね、 VTuber さんがゲストでいらっしゃるとか、 VTuber さんの番組があるとかっていうことも結構増えましたね。それだけやっぱり二次元のコンテンツとして注目をされ始めてることなのかなと思います。で、ここなんですよね。先ほど、一番最初に言った通り、ラジオとかポッドキャスト好きな人にこそおすすめしたいって言ったのは、今活動内容を話したところにありまして、結構ね、配信聞いててもかなりラジオ的ポッドキャスト的なんですよね。配信の画面をずっと見ててもいいんですけど、ながら聞きしながらそのコンテンツを楽しめるっていうのは結構いいところで、まあゲーム実況好きな方とか結構近しいものあるかもしれないんですけども、ゲーム画面をずっと見ててもいいし、見てなくても結構雑談配信してたりとか、コメントの中でああやられたみたいな、ちょっと想像できるような状況になるようなものってすごいラジオ的な状況だと思うんですよね。であるならば、音声コンテンツ好きな人にとっては結構ハマるんだと思うんですよね。特に今人気のVTuber さんとかってお話が面白い方とか結構多いので、もう本当に聞いてて面白いとか、あとは癒されるとか、結構そういうところから僕は惹かれたかなと思います。で、特に VTuber さん結構切り抜きの文化が多いんですよね。切り抜きって何かって言いますと、まあ、YouTube で生配信とかのこの要所要所をこう切り取ってダイジェスト版みたいな感じで上げてる方が結構いるんですよ。で、これ違法じゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、もしかしたら中には、許可取ってない人もいるかもしれないんですけど、基本的には各切り抜きにコンテンツ ID っていうのが割り振られていて、で、そこでの、収益が元のその ID を持っている、まあ、VTuber さんだったり事務所さんに、収益が還元される仕組みっていうのがあったりするんですね。なので、まあ、公式でもそれは OK ですよって言ってるところは多かったりするようです。ちょっと僕もにわか知識なので、ずれてるとかもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ切り抜きとかひろゆきさんとかね、結構有名な感じですけども、こと VTuber さんとかのにとってはそこの切り抜ききっかけで生配信に行くって方結構多いみたいなんですよね。ダイジェスト版を見て、あ、この人面白いんだ、ちょっと興味を持って配信行ってもらおう、で、配信行ったらやっぱり面白くてそこからハマっていくみたいなのが結構あると思います。なんでもし気になったら、 VTuber でも先ほど言った絆愛さん、かぐやるなさん、にじさんじさん、ホロライブさんとか、まあいろんな単語で調べてもらうといろんなね面白い方々がいると思うので、 まあ、ちょっと興味を持ったらクリックしてみるといいかなと思います。で、僕個人的におすすめなのは、まあそれぞれの VTuber さんもそうなんですけど、さっき言ったイラストレーターさんがやってる場合もあるんですよね。これがまた結構面白くて、イラストレーターさんとか、あとは漫画家さんとか、まあ個人でやってる方も多いので、そうするとイラストレーターさん同士とか漫画家さん同士とか対談してることがあったりするんですよね。で、その話がすごく面白いんですよ。やっぱり漫画家さんとかってやっぱり すごい絵を描かれる、で面白い方は本当に面白いじゃないですか。でイラストレーターさんも僕よくイラスト見たりするんですけど、でこの絵どうやって描いてるんだろうなとか、描くとき何考えてるんだろうって結構思ったりするんですよね。でそういう方が対談の時とかに、こういう感じだよねとか、絵について話してたりするのを見ると、あ、そうなんだとか、業界の裏側を知れた気分になるのがすごくいいんですよね。でしかもどうやって描いてるんだろうっていう方々の素の部分も見れたりとか、意外とその表に出てこない人柄が見えてこない、ね、職業だったりもするじゃないですか、イラストレーターさんって。なのでそういうこの職業のここが面白いみたいなところが出てくるといいですよね。まあそう考えてみると、結構企業広報さんとか VTuber で言っても面白そうですけどね。顔出す必要が、ね、なかったりするので、ちょっと顔出すの嫌だなって思ってる企業の広報さんとか企業さんとかが、その VTuber 作って、そこでまあいろんなことを話してったりとか、いろんな人にインタビューしていくなんていうのもあったりすると、なんかその会社すごい面白いなって思ってもらえる方もいるんじゃないかなと、ちょっと思っちゃったりもしますね。あとはですね、意外と海外の方が多かったりします。まあこれはその VTuber さんとか、あのその事務所さんとか得意とする分野はもしかしたらと別々なのかもしれないんですけど、こと僕が最近ハマっているホロライブっていう事務所の VTuber さんとかは、結構ね、海外のファンの方がついてる方って結構多いんですよね。まあそういうふうに意図的に狙っているところはまああるとは思います。海外展開考えていたりとか、海外の方が所属してるっていう場合もあったりして、ここ最近だと、日本の VTuber さんと海外の VTuber さんを合わせたユニット2人ずつ、アメリカだったかな、英語圏の VTuber さん2人と、日本の VTuber さん2人で4人でユニットを組むみたいな動きも出てきているみたいなんで、結構ね、海外ファンの方も多かったりするみたいなんですよね。でこっから今ポッドキャストがとか音声コンテンツって結構アメリカとかヨーロッパもそうなのかな、アメリカとか特に人気だったりもするんですけども、であるならばそこにちょっと近しいものを持っている VTuber っていうのも、もしかしたらそこで人気がね出て海外展開つながるっていうのもあるかもしれないですね。まあイラストのタッチとか、まあ、日本のアニメって結構海外でも人気だったりはするので、ヨーロッパとかもしかしたら特に相性がいいのかもしれないです。あとは絵柄かな、絵柄で向こうに受けられるかってところはあるかと思うんですけども、うん、ここも楽しみにしたいところの一つかなっていう感じですね。あとはそれに絡めると、最近あのメタバースっていう概念が出てきています。で僕もまだそこまでめちゃめちゃ詳しく知ってるわけじゃないんですけども、Facebook がオキュラス、あれはなんだっけ、オキュラスクエスト2ですね。オキュラスシリーズってVR の世界に行けるこのヘッドセットをもともと Facebook は作ってはいるんですけども、要はですね、 VR 上の空間でいろいろやっちゃおうっていうのがこのメタバースの考え方です。 Facebook 特に今年だったかな、今年の8月の19日にメタバースのバーチャル会議室ホライゾンワークルームスっていうのをオープンメータ版を一般公開しています。これが結構ビジネス界隈で話題になってるとこもあって、自分のアバターを作ってそこであの VR 上で会議ができるっていうものですね。でこの挙動がかなり自然らしいんですよ。今までこの Zoom とか、ここ最近のやっぱり流れでオンラインミーティングをやっているって方も多いと思うんですけども、まあなかなかちょっとねやりづらかったりっていうシチュエーションもあるとは思うんですよね。なんですけど、これはポッドキャスト番組のバックスペース FM ってところから引用しますけども、そこで話してたのは、 Zoom だとなんか集中力そがれるけど、 とか、そのやり取りのコミュニケーションのやり取りがちょっと大変だったりするんだけども、このオキラスを使ったホライゾンワークルームズだと、とても自然にあたかもオフラインかのようにやることができるっていうのをおっしゃってたんですね。で、ここまで自然なものってやっぱり今までなくて、 VR 上で自然なコミュニケーションができるっていうのは、これは一つ革命なんじゃないかっていう胸をの話をその時おっしゃってたんですね。で、ビジネス向けでそれが出てきたならば、やっぱりエンターテインメントの分野でもそういう双方向のやり取りが VR 空間上でできるっていうのは、出てきそうな感じなんですよね。で、実際ホロライブを運営してるカバーという会社があるんですけども、そこではメタバースプロジェクトっていうのはすでに進んでいて、 VR 空間を作っているっていうのが出てたり、ホームページ上でも出てたりするんですよね。なんで将来的にはやっぱり VR の進化もどんどん進んでいって、この VTuber によってライブが目の前で見れるっていうのがあると思います。まあ、実際フォートナイトとかでね、そのフォートナイトの世界の中でライブをする、米津玄師さんだったかな、だったと思うんですけど、確かライブしてましたよね。で、そういうのがまたどんどん進んでいったら、エンターテインメントの分野もすっごい面白くなるんだろうなっていうのを思ったりしています。ここはね、僕ちょっと今オキュラスはも正直持ってないんですけど、オキュラスクエスト2はですね、ちょっと興味が湧いてきてるんですよね。今まで映像を見るためだけとか、あの 3D のゲームをやるためだけに使ってた、ね、ところはあると思うんですけども、ここでやっぱり VR 空間っていう概念が出てきたっていうのは、ちょっとこの VTuber にハマった今オキュラスいいかもなってちょっと思い始めてるところもあったりします。まあ、話それちゃいますけど、僕の小学生の頃、まあ同世代の方、大体アラサー付近の方だったらわかると思うんですけども、ロックマンエクゼっていうゲームの作品、まあアニメにもなりましたけども、ゲームの作品、アニメの作品がありまして、それはあの電脳空間ってところで、自分のパートナーであるネットナビっていうのが、その主人公の相棒はロックマンなんですけど、ロックマンがその電脳世界で活躍する、まあウイルスとかを退治したりとか、ネットナビ同士のバトルをしたりとかっていうのが、ストーリーになってるっていう話があったんですけど、あれって結構 VR だよなーっていうのは、今更、ちょっと話してて思ったりしました。ああいう空間、あの時は完全に、ネットナビっていう一つの人格と、あとはオペレーターって自分自身、主人公の一つの人格って別の人格があるっていう感じですけども、特にアニメの先進的な感じ、電脳空間にそこはそこで街が築かれていて、そこをロックマンが動いていくっていうのは、なんとなく原風景としてちょっと面白いかもなって思ってます。もしかしたらあの頃のロックマンエクゼを楽しんでいた子供たちには馴染みやすいものなのかなってなったりしますね。ああいうイメージであるならば、メタバースも楽しそうだなと、ちょっとで、そこに VTuber と絡めたら、ライブが見れたら最高だななんて思ったりしています。さあ、 VTuber もしくはその VR についていろいろ話してきましたけども、まあ、最後にですね、おすすめの VTuber というか、僕が最近見てる好きな方たちを紹介して終わろうと思います。そうですね、僕が推しているという言い方でいいのかは正直わからないんですけども、ホロライブという事務所で何期生みたいな感じでいるんですね。今5期生ぐらいまでなのかな、それぞれ所属している方々がいるんですけども、その中でホロライブ3期生の5人が特に好きですね。いろんなものを見てても、もしかしたら VTuber ここから入ったって方もひょっとしたらいるんじゃないかなってぐらい、結構注目されてるというか、どれだけなんか個性豊かな強い面々が揃ってるって感じだと思います。まあ、ちょっとね、まだまだにわかなので、諸先輩方にいろいろ教えてほしかったりもするんですけども、ホロライブ3期生5人いまして、宇佐田ペコラさん、ウルハルシアさん、白縫いフレアさん、白金ノエルさん、宝生マリンさん。この5名ですね。ここがですね、まあそれぞれ本当にいろんな個性を持った5人で、個々人を見ててもすごく面白いんですけども、なんの3期生の絆みたいなものが、なんか特にすごく感じられる5人で、それぞれ3期生同士でコラボしたり、まあいろんな方とコラボはしたりもするんですけども、特に3期生同士でコラボしてたり、 5人一緒になってやってたりするときは、まとまりがやっぱりすごくいいんですよね。バランスがいいというか。で、やっぱりどのコラボ会も外さないし、個人も面白い配信とかが多いし、ぜひね、これはまあ入り口としても特におすすめかなと思います。まあちょっと飛び道具的なところも あったりするかもしれないんですけども、まあちょっとね、覗いてみてもらえるといろいろと面白いところが見れるかなと思います。で、ちょっと興味持ったって方はですね、おすすめしたいのが、 VTuber さん結構ライブやったりもするんですよね。で、それこそオンラインで配信したりするんですけども、リアルのライブ配信が、配信というかライブが今度あるみたいです。で、これ3期生の初ライブなんですけども、ホロライブファンタジーファーストライブ、ファンファンアイランドっていうライブが今度の11月25日にあるみたいです。で、ホロライブファンタジーっていうのは、ホロライブ3期生の、まあ、ユニット名みたいな形ですね。一応彼女らはアイドルという位置づけになっているので、そのアイドル名はホロライブファンタジーということのようです。で、これがですね、会場東京ドームシティホールでやるんですよ。なんで VR というか画面の中にいた彼女たちがオフラインで現実の世界に出てきてライブをするというライブになっています。東京ドームシティホールですね。で、現在チケットも発売中ですね。で、今ちょうど二次選考期間中なので、まあここでもし興味ある方は動画見ていただいて、あ、面白いなこの人たちって思ったら、ぜひチケットを申し込まれるといいかなと思います。配信チケットもあるみたいなので、あとグッズもありますね、これ。いいな。配信チケットはあるみたいなので、僕はちょっと配信で見ようかなってちょっと思ってるんですけども、遠方の方も配信でぜひ見ていただけるといいかなと思います。なんか、事務所の人みたいに宣伝しちゃった。全然関わりのない、ただの一回のファンでございますが。なんかね、やっぱり面白いコンテンツは、教えたくなるので、で、ぜひ面白いコンテンツ聞いているあなたもですね、見つけたらぜひ、ハッシュタグ等で教えていただけると、またそこから僕がまた沼にはまり込むかもしれないので、ぜひ教えてもらえると嬉しいなと思います。まあ、特に僕は、今熱いなと思ってるのは、VTuber さん、まあ、特にホロライブ3期生は熱いなって思ってるんで、またこのね、ライブの感想とかももしかしたらここでお話できるかなと思います。はい。ぜひチェックしていただけると嬉しいなと思います。というわけで、今回は今更だけど VTuber が今面白いについてお話ししました。お送りしてきました、あいだゆうの今日も京都で物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想、フィードバックは Twitter でハッシュタグシャープ今井かをつけてぜひつぶやいてください。今井かの綴りは IMAYUKA です。そして僕の電源的ラジオというブログやノート、 YouTube チャンネルでもポッドキャストの情報、気になるコンテンツ情報を配信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。最近ですね、最近ですが今日届いたんですけども、アンビーっていうイヤホン、耳に入れないタイプの、引っ掛けるタイプで外の音も聞こえるってイヤホンが、完全ワイヤレスイヤホン化して発売されたんですけど、それが届いて今試しながらやってる最中で、この辺もですね、ちょっとブログかノートかどっちかわからないですけども、まあ記事に書きたいなと思ってます。これね、ガジェットコンテンツなども、配信しておりますので、チェックしてみてください。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は相田優でした。さよなら。